This morning will be a little bit different than usual. 今朝はちょっと違いますね。 Because I'm going to do the Japanese also. 私は日本語も話しますので。 The interpreters have a day off, and I get to interpret. 通訳者たちは今日はお休みになっています。 私のチャンスです。 お祈りください。 よろしくお願いします。 Please pray for me as we go. This morning, we're going to continue our study in Genesis with chapter 17. 今朝その創世記の学びを引き続いて17章は与えられた箇所なんです。 And we're going to talk about the idea of a covenant and a covenant relationship. 契約関係について話していきます。 And we have a picture here of somebody signing a contract on the previous slide. They were signing a contract. 前のスライドで人がその契約にサインしていますね。 And that's the image that we sometimes have of a contract. And sometimes people think of a covenant and they think it's like a contract. この聖書に書かれた契約の言葉を見てビジネスの契約のようなものだと思われるかもしれません。 But it's actually a very different idea of a contract. It's more like a wedding. Now we're ready. More like a wedding where you have a promise. And there's a little bit of difficulty with words because the English word covenant is a very good word, but a lot of people don't know what it means anymore.
まあ、英語のカベネントという言葉は素晴らしい言葉ですけど、それはもう珍しい言葉になって、英語のネイティブスピーカーでもわからないかもしれません。日本語の方はもっと難しいです。それは もう聖書が書かれて契約は普通の契約の意味じゃなくて、単に結婚式だったら聖約という言葉が使われています。でも聖約は誓うという字を使って、それを書けば、それも間違いやすい意味は、それは聖なる約束、聖約と書けばいいかなと思います。カベネントの反対の意味、聖書の意味として。
So the words are a little challenging. We get the idea of a holy promise made from God is what we want to talk about in a covenant there. And it's not like one of those even covenants of business or even contracts. It's 平等的のビジネスのような契約ではありません。 In the Bible, there's a lot of contracts. We studied Noah a little bit a while back.
聖書の中にこのような聖約はたくさんあります。ノアの物語も学んできました。これはノアは神様に捧げ物、感謝の捧げしていますけど、ノアは神様に契約をいただいて全地のための契約でした。創世記9章13節に 神様は、すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となるとありますね。
And in Genesis chapter 9 verse 10 it says, I've set my rainbow in the clouds and it will be the sign of the covenant between me and the earth. But it's not like God and the earth negotiated a contract. でも神様と地が何か交渉して契約を結んだわけではありません。 It all comes from God. 一方的に神様から与えられた聖なる約束なんですね。 A holy promise that God gives. Not a business type of contract. ビジネスのようなものではありません。 And a little bit later, we're going to take a look at the Ten Commandments.
ちょっと後の方は次回も学びます。 それも神様が与えられた契約、聖約のものなんですね。
This also is where God is giving a covenant to the people. And it's all from God. And that's the idea that we want to think about when we think of covenants that God gives in the Bible. It's God's holy promises given to his people. And sometimes those promises are conditional and sometimes they're unconditional. And we have to pay attention to which. But if we understand it's from God, it's not like we go and negotiate with God a new contract, right?
神様と交渉して新しい契約の交渉とか、それはできません。一方的に神様の方からです。
And actually, that's very good. We should be very thankful that God gives it in more of a one-sided way, that he gives the promise rather than negotiating it.
実は私たちはそれを感謝すべきのことなんです。
一方的に神様が与えられた約束ですから、ビジネスの契約じゃなくて、責任はどこにあるでしょうか。
Where is the responsibility for fulfilling the covenant if God gives it directly? The responsibility is God's because it's all from God to start with.
その責任は神様の方にあります。その契約を守る責任は神様の方にあります。神様は一方的にそれを与えてくださいましたから、交渉して私たちも責任を持つことになりますね。
If we try to negotiate the contract, then we will have responsibility for it as well, because we helped to write it.
Now, of course, we do have responsibilities in the faith, but sometimes people misunderstand what they are. もちろん私たちは、神様のを信じて、信じとしての責任のところもありますでも、それはどういうことか誤解しないように気をつけましょう。
And if we look at the covenants in the Bible, we have a sort of process that points toward the cross. The covenants of God all lead to or point toward the cross of Jesus Christ.
聖書の中の神様が定められた契約は、全部イエス様の十字架へ至る、イエス様の十字架に関して教えているのです。
So they're pointing at the cross, and we have the covenant Adam, Noah, Abraham, Moses, David, and then we have what we call the new covenant, and we live in the times of the new covenant.
アダムの契約、ノアの契約、アブラハムの契約、モーゼの契約、ダビデの契約があって、そして現代に至るまでその新しい契約、新しい契約が私たちは主イエスを通していただきます。
Through Jesus we receive this new covenant in Christ. So there's a lot of covenants, but they all have something that they're teaching us about Jesus.
聖約は契約はいっぱい山ほどたくさんありますでも全部主イエスのことについての教えを与えられるでしょう。
So with that introduction, let's go ahead and take a look and we'll read Genesis chapter 17 verses 1 through 11.
創世記17章1節から11節を読みましょう。
How should we do this? どうすればいいでしょうか Saturday night we take turns. 土曜日夕方で、はい、
交代して代わり代わりにしますでも。
How about if we read together out loud?
合唱して一緒に読めばどうでしょうか?
So first, let's try the English. See how it goes. We'll try the English first.
まず英語で頑張ってみましょう。
When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless.I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your numbers.
日本語の方が声が大きくなるかもしれません。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、
And continue with the English. Abram fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations.
Abraham wa hiri fushite, kami wa sare ni katari kakete iwarita.これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなた多くの国民の父とするからである。
I will make you very fruitful. I will make nations of you and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you.And your descendants after you for the generations to come. To be your God and the God of your descendants after you.
私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そして、あなたとあなたの子孫の神となる。
The whole land of Canaan, where you are now an alien, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Then God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you, for the generations to come. Watashi wa anata ga taizai shite iru no kana no tsubete no tochi o anata to sono shiso ni eikyu no shoyuchi toshite atairu. Watashi wa kare no kami to naru. Kami wa mata Abraham ni iwareta. Dakara anata mo watashi no keiyaku o momori nasai. Anata mo ato ni tsuzuku shiso mo. This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are to keep, every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. Anata tachi oyobi anata no ato ni tsuzuku shison to, watashi no aide de mamoru beki keyaku kori de aru. Sunawachi anata tachi no danji wa subete, katsure o ukeru. Hohi no bubu no kiri tori nasai. これが私とあなたたちとの間の契約の印となる。お疲れ様。You worked hard. Good job. Wow, there's a lot in here. この中にたくさんありますけれども、ちょっとなししてみましょう。Let's talk about it a little bit. See what we got.God spoke to Abraham in Genesis 12 and in Genesis 15 and now in Genesis 17 again. So this is not the only thing that there is about the covenant between God and Abraham. God's spoken of it on a number of occasions. 神様はアブラハムに声をかけてくださって、契約のことに関して、創世記12章、15章、今日与えられた17章もありますので、今日今、読んだところは全部じゃありません。他にたくさんの言葉があります。この契約のことについて。But we see several things. As I said before, it's a unilateral contract, a covenant, a holy promise of love. 前に申しましたけれども、ここにも明らかにこれは一方的な契約、制約、聖なる約束の言葉です。神様が与えられたものです。There's no negotiation. 交渉はありません。God is God. 神様は神様だから、神様は先に定められてこういうものですよ、と言って、とおっしゃっていますね。God has already decided. He tells us this is how we're going to do this. And he does this because he loves us. 神様はそうなさったのは、その理由は愛です。神様は私たちを愛してくださいますから。You see, if God allowed us to negotiate, we'd mess it up. 神様は私たちに交渉するチャンスを与えてくだされば、私たちはめちゃくめちゃくのメス。ダメの契約に交渉してしまうのです。But God has all wisdom. 神様は全てのご存知のお方、どのようなことが一番素晴らしい、最善の契約を与えてくださいます。God knows what is best. He knows what's the perfect way. So he gives us the most perfect and the best covenants. Now, several things we need to understand about this contract. We need to look at it about it. First, what are the terms of the contract? この契約、契約の項目は何でしょうか? We look here, we have a picture of Abraham. He's 99 years old. 99歳のアブラハムの姿を考えて、神様は声をかけてこのような内容を話されました。First of all, he changes Abram's name. Abraham. Abraham の名前を Abraham に変えられるは第一ですね。And the name Abram meant the father of a multitude. Abraham という名前の意味は大勢の人の父という意味でした。Now he changes it to the father of many nations, Abraham. Abraham というのはたくさんの国々の父という意味となります。So, Abram's not just going to have a lot of descendants, his descendants are going to become a lot of peoples and nations. Abraham にはたくさんの大勢の子孫だけじゃなくて、その子孫はいろいろ国、いろいろ民族となるという約束なんです。
And he promises to give Abraham's descendants the land of Canaan. そしてカナンの土地をアブラハムの子孫に与える約束あります。
And some other things. 他にもあります。でも主にこのぐらいです。Those are the main things. There's some other things in here. Now, Abraham has something that he is supposed to do also.
アブラハムの方はどうですか？何かありますか？
Ah, yes. Circumcision. 割礼のことがあります。So, I don't think that circumcision is not something we usually talk about, you know, when we go to coffee, you know, I'll say, well, let's have coffee and talk about circumcision. It's not really everyday conversation. これは、まあ、割礼という言葉は、まあ、日常の会話にあまり出てこない言葉、あ、一緒にコーヒーを飲んで割礼のことを話しましょうという言葉はほとんどないでしょう。めったにないですね。それは。Nobody sits around and has coffee and talks about circumcision. But it's a very important part of what we see in the Bible and about how God is working through His people, Israel.
神様はイスラエルとして素晴らしい働きをなさったのは、この割礼もその中の一つの大事なことなんです。
But we don't want to confuse the idea of Abraham's part of the contract with the idea that there's some sort of equality in the contract.
でも、アブラハムにはすべきのことがあっても、困難にならないように気をつけましょう。それは、平等的なことを神様こなさって、アブラハムこうするということじゃなくて、平等的なことではありません。神様から一方的なことです。
And we don't want to get the idea that because Abraham is obedient, that therefore Abraham is made righteous or saved, because that's not the way it is.
そして他の間違いもためにあります。アブラハムはこの契約に、この約束を守れば、契約に従えば、それはアブラハムは救われ、正しいものとされると。それは誤解です。そうじゃなくて、そうではありません。
And we know that because if we go back to chapter 15, earlier, God has already declared Abraham righteous.
それを知っている理由は、もう、15章に戻って神様はもうアブラハムが正しいものともう判断、定められたことがあります。
Genesis chapter 15, chapter 15 verse 6. 15章6節ですね。
アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
Abram believed the Lord and he credited to him as righteousness.So, why is Abram declared righteous?
どうしてアブラムは義と認められたでしょうか?
What's the word? どういう言葉?
Belief, faith. 信じること、信仰のことなんです。
Abraham is saved by faith.
アブラハムは信仰によって救われたのです。
Not by keeping the contract of circumcision.
割礼の契約、割礼のことを守ることによって救われたことはありません。信仰によって神様を信じましたから、神様はそれを義と認めてくださいました。
Just like us today, 私たちも変わりはないでしょ。We believe in what God has said and what God has done.
私たちは神様がなさったこと、神様がおっしゃったことを信じて救われます。信仰によって。
By faith, by believing in what God has said and done. Now we have a little more information because we have the New Testament and the story of Jesus and the story of the apostles. We know more things that God has said, but our salvation is not by knowledge, it's by that faith.
私たちは新約聖書も持っています。主イエスの生涯のことが分かっているし、そして使徒の働きも読むことができますから、情報いっぱいありますでも、知識、情報によって救われることはないです。それは信仰によって神様の御業、神様の御言葉を信じることによって私たちがアブラハムと同じように救われるのです。
We're saved by faith in what God has said and done, not by having lots of information or knowledge. Although information and knowledge are good things.
でも情報、そして学びはとても素晴らしいことです。
Let's go back and talk about this idea of circumcision a little more. 割礼のこともう少し話しましょう。What does it mean?
どういうことですか?どの意味があるでしょうか?
We have a picture here, The Creation of Adam by Michelangelo. It's in the Sistine Chapel.
Sistine 礼拝堂にある その天井にあるアダムの創造、マイケルアンジェロが描かれた絵も持ってきました。
And what's behind this idea is what Michelangelo is trying to depict. He's trying to depict the moment when God breathes life into Adam.
この画家がこれを描いた目的は、その瞬間、神様はアダムに命の息を吹き入れられた瞬間です。
The moment when God gives life to Adam, 神様はアダムに命を与えた瞬間のことなんです。
Okay, what does this have to do with the idea of circumcision? カツレイとどういう関係があるでしょうか、これは。
Well, circumcision touches us at the place that was thought of as the source of life in that culture.
当時の文化の中で命の源だと思われたところに、かつては私たちを触れるのです。
And it helps us to remember that the true giver of life is God, not reproduction, sexual action, but God is the giver of life.
So 命というものは生殖によってできることじゃなくて、神様が与えてくださることを思い出すためにかつてもその意味があります。
And actually what we see is, even though we don't think of these things today this way because our cultures are different, whatever culture you're from, it's probably not the same as Abraham's culture.
皆さんはさまざまな文化の背景があると思いますが、アブラハムと同じ文化の方はいらっしゃらないかなと思います。アブラハムは4000年前に生きた方ですから、
Abraham lived 4,000 years ago, so none of us have quite the same culture. But one of the things in his cultural situation is, you remember he went down to Egypt and he came back, so he kind of knows what's going on in Egypt.
アブラハムはその文化の中で、エジプトに行ったこと、そして戻ったこともあるでしょう。それはアブラハムの文化の中に、エジプトから、そのエジプトの国にある状況、考え方からの影響もあるはずです。
And one of the things we discover when we study Egyptian history is that the Egyptians were doing circumcision long before the time of Abraham.
歴史を勉強すれば、エジプトの歴史を勉強すれば、このようなこともわかるでしょう。アブラハムの4000前の時代の先に、大昔にエジプトでかつての瞬間がありました。
So this is not the place where circumcision begins in culture, is not at Abraham's time. It's the time when God gives it as a covenant to Abraham. But Abraham already knows about circumcision. The Egyptians do that.
アブラハムはもうかつてのことも分かっているでしょう。エジプト人がそうするから。それでこれは歴史の中の初めて、かつての始まりではありません。今度は神様、全能の神様はこれを制約としてアブラハムに言われましてでも、前にもアブラハムはカツリのことを分かったはずです。
And what did the Egyptians think about circumcision?
エジプト人の間でカツリについて何が考えられたでしょうか?
Well, the Egyptians had many, many gods, kind of like the Japanese.
日本人と八百万のように神々のようにエジプト人も神々はたくさんいました。
And one of them was the god of circumcision.
その神々の間の一人はカツレの神と言われました。
And the idea was that in doing circumcision, the blood that came from the circumcision was an offering to the god of circumcision, and that therefore the god of circumcision would give life through that man.
このような考え方がありました。割礼の時に、その血潮の流れは、その割礼の神への捧げ物となって、その捧げ物を受けて割礼の神は、その男性を通して命を与えるという考え方でした。
So what God is doing, the true God, the God of the Bible, the Creator God, what He's doing is He's teaching Abraham the Egyptians are wrong. There is no God of circumcision. There is only one true God, and all offerings are to Him, and He is the source of life, not circumcision, not the male.
これは全能の 全地の創造主である神様はアブラハムにこの割礼を通して教えられていることは、割礼の神はないです。そういう神は存在もないです。そして命の源は割礼と男性のことじゃなくて、命の源は創造主である神様です。それをエジプト人のやり方、エジプト人の考え方を直されたのです。正しくしました。アブラハムはそのエジプト人の文化からその影響があって、これは正しくないというの伝えもあります。Abraham had that influence for Egyptian culture. He knew about this idea, so God is correcting it and saying that idea is wrong. That's not what it's all about. There's only one source of life, the true God. 本当の命の源は一つしかない。それは全能の神様、創造主である神様。Of course, God gives life through sexual reproduction. But the source is not that. The source is God himself.神様はもちろん生殖を通して命を与えること、子供を与えることがありますけども、源は神様ご自身です。そういうこともあります。 So this is something that's very important about this idea of circumcision, is it's a rebuke to the Egyptian teaching. エジプト人の文化、エジプト人の教えを正しくする意味もあります。ここでAnd it also will become something that holds the people of Israel together as a people. そしてこの後に、イスラエルの民族を結ぶ瞬間のこととありますね。この慣習。Okay. Let's go on. And we go on and we find out, we remember that Jesus also received circumcision because Jesus is Jew. シエスもユダヤ人で割礼を受けたということもあります。And if we look at it,Here on the next slide, we see Jesus is receiving circumcision in this old art, and then we have some modern art where he's getting baptized. この昔の絵でイエス様の割礼が描かれて、現代的の絵はイエス様の洗礼もあります。And what we see is the New Testament, the new covenant that God has given us, we enter into it or accept it, we respond to it by baptism.新しい契約、新しい制約に応えるために私たちは洗礼を受けます。昔のアブラハムの契約、制約だったら、割礼を受けてそれに応えられたのです。They responded to the Old Testament covenant by receiving circumcision. In the New Testament, we respond to what God has done, faith, by getting baptized. So Jesus is also the bridge between the Old and the New Testaments.He's in the middle. He's God himself come in the flesh. And he's the bridge between the two testaments. So, これで私たちが分かっています。シエスは肉となって来られた神様創造主でありながら、またその旧約聖書の古い制約と新約聖書の新しい制約のはしごとなっています。その真ん中にあるなんです。シエスはいつも聖書に中心とされています。シエスは神様でありますから、私たちの救い主であるの。 So both covenants come from and are fulfilled in Christ. 二つの制約もシエスから与えられて、神様であるシエスから与えられて、そしてシエスの生涯に成就する契約なんです。 Now today we don't practice circumcision, or we don't need to practice circumcisionIn the church, there's no religious reason for Christians to practice circumcision, although some people, some cultures do it for hygiene reasons and stuff, and that's okay. まあ、衛生の理由で、いろいろ国の文化の中で、衛生の理由で、割礼を受ける民族もいますが、まあ、クリスチャンだから割礼を受けるはずということはもう現代はありません。受けても、受けなくても、キリストの前で同じです。If you're circumcised or uncircumcised, doesn't matter before Christ is saved. But we do have the practice of baptism. 現在は洗礼式のことはあります。We had a baptism recently at 48 Falls, 最近48滝の方でその洗礼式も行われました。 And the meaning in baptism is very close to when Abraham received the covenant of circumcision.
その洗礼を受ける意味は、アブラハムは4000前に割礼を受けた意味ととっても似ています。
From God, there is a one-way covenant of love. Abraham, already saved because he believes what God has said and done, responds in obedience to what God has said and receives circumcision.
一方的に神様から愛の制約が与えられて、祝福の制約が与えられて、アブラハムはもう神様の御言葉、神様の御業を信じて救われていますが、その一方的の神様がなさった祝福、与えられた祝福に応えるためにアブラハムは割礼を受けるのです。
And in the same way, we respond to what God has done through the cross of Jesus Christ and through the love He has poured out on us through Christ by believing in Him, being saved, and then responding in baptism.By doing what God has said in His Word.
神様が御言葉の中におっしゃったように、私たちは洗礼を受けて、神様が与えられた十字架上の愛、救いのことを、イエスの愛に応えるために洗礼を受けるのです。
Abraham is not saved by circumcision. アブラハムは割礼で救われたことはないです。We are not saved by baptism.
私たちは洗礼で救われたことはありません。
But he received circumcision, we received baptism in response to what God has done, showing or demonstrating our faith and trust in God.
私たちはアブラハムも神様がなさったことに答えて反応して洗礼を受けます。So 神様の御言葉、神様の御業のこと、信じることの印としているものです。
So, circumcision and baptism are both symbolic in the response that we are doing what God has said.
割礼も洗礼も印のものとなります。私たちは神様を信じて証拠となります。
Okay. What does the Apostle Paul say about this?
使徒ポールはこれに関して何を言うでしょうか?
Let's take a look at some of the things that Paul says.
ポールの言葉をちょっと見てみましょう。
Romans chapter 4, verses 8 through 10. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him.
主から罪があるとみなされない人は幸いである。
Oh, wow, that's good. 感謝です。That's what we have.In Christ through faith in Him.
私たちはキリストを通して受ける祝福のことなんです。
It's what Abraham had in Genesis chapter 15. アブラハムは創世記15章で受けた祝福のことです。Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised?
ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか?それとも割礼のない者にも及びますか?
We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness.
私たちは言います。アブラハムの信仰が義と認められたのです。
Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before?
どのようにしてそう認められたのでしょうか?割礼を受けてからですか?それとも割礼を受ける前ですか?割礼を受けてからではなく、割礼を受ける前のことです。
It was not after, but before. Now what we see here is that Paul is proving that Abraham is the father of all the people of faith, both circumcised and uncircumcised.
ここにあることは、使徒ポールは証拠して裏付けをつけ語られていることは、アブラハムは信仰の父であることは、割礼を受けていない人でも、割礼を受けている人でも同じです。
All of those who believe in the God of Abraham, who believe, have faith in God as Abraham did, receive salvation from God as a free gift, based on their faith, regardless of whether they're circumcised or not. 活霊があってもなくても、アブラハムが信じて創造主である神様を信じる者はその信仰によって救われるのです。活霊は関係ない。 And Paul continues this argument in various letters. Over in Galatians he also tells us, ガラテヤの信徒への手紙にもポールはこのことを述べ伝えています。 Chapter 5 verse 6 in Galatians here. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. キリストイエスに結ばれていれば活霊の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。 The only thing that counts is faith expressing itself through love. So what do we have here? Paul points us right back to faith. ポールは信仰ですよと言っています。 So we come back to faith and we come back to love. 信仰と愛に戻るのです。 What's important? Faith.Love. 何が大事でしょうか？その信仰、その愛です。Not circumcision, 活霊ではなく。And also, baptism. Is baptism important? Yeah, it's important. そして、洗礼はどうでしょうか？洗礼は大事ですか？大事です。But what's more important? それよりもっと大事なのは信仰と愛。Faith and love are much more important than baptism.God loves us. 神様は私たちを一人一人を愛してくださいます。We respond in faith, trusting in God's love. 神様の愛を信頼して私たちは信仰で神様に答えるのです。Because of that faith, we are declared righteous by God. その信仰があって神様は私たちを義、正しいものと認められます。認めてくださいます。Because of God's love, 神様の愛いただきましたから。And then we learn to love God, 私たち神様を愛するように。And we obey His commands, 神様の命令、言葉に従って、洗礼を受けるのです。Learning to love Him and obeying His commands, we receive baptism. And then we learn to love our neighbor also. 周りの人々にも、隣人も愛するように進むのです。Faith and love.信仰と愛。Now, I mentioned a few minutes ago the New Covenant, 新しい契約先に申しましたけれども。Back in the Old Testament, in Jeremiah chapter 31, verse 31, there's a passage that talks about this New Covenant that's going to come. エレミア書の31章、31節の方からこの、神様が将来与える、当時の将来与えるべきの新しい契約の予言の言葉もありましたね。It said, The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel, with the house of Judah. 見よ、私が、イスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。エレミア書の方です。それを時間があるときに、エレミア書31章、どうぞ読んでください。When you have some time this week, read Jeremiah 31. It'll be a blessing to you. 祝福となるでしょう。Jesus at the Last Supper pointed back at this prophecy and he said something about the new covenant. 最後の晩餐、その夜、イエスはそこでこの新しい契約について言葉を言われました。見てみましょう。Let's take a look. Luke chapter 22 verse 19. This is talking about Jesus. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを整えて、ごめんなさい、漢字ですね。それを先、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である私の記念としてこのように行いなさい。What do we call this? これは何と言いますか？ Communion. 聖餐式ですね。第一回の。The first communion. Jesus establishes communion here.In the next verse, he goes on to say, 次の聖句は20節。In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. それから食事を 終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。New covenant. 新しい契約。ここにあります。新しい契約と書かれていますが。
Unfortunately, we talked about earlier the word problem. 言葉の問題、先に言いました。Unfortunately, that holy promise word that I made isn't in the Japanese dictionary.
この私が作った聖なる約束の契約は日本語の辞書に載せていないですから、まあ、聖書を翻訳する方はそれを正しい日本語だけ使います。私はめっちゃ苦手なこの日本語使いますけど。
People who translate the Bible only use correct Japanese. So they call it a 契約 or a contract.Because that other word isn't in the dictionary. But what we have here is Jesus is saying Jeremiah's prophecy is fulfilled in his blood poured out from the cross.
ここにあるのはこういうものですね。シエスがおっしゃったのはエレミア預言者がおっしゃった新しい契約の預言の言葉がシエスの十字架から流された血潮によって成就するのです。シエスの血はその新しい契約です。
Jesus' blood is that new covenant.
What is the new covenant? Unilaterally from God, God provides Jesus Christ, God come in the flesh as a sacrifice for our sins, that everyone that believes in him has forgiveness of sins and eternal life.一方的に一方契約で神様はシエスを通してシエスは神様ご自身が肉となって来られた御子です。シエスを通して私たちに罪の許しと新しい命を永遠の命を与えられるのです。シエスの十字架上の死によってそれができました。一方的の愛神様が与えてくださり私たちはそれを信じて救われるのです。
God, from him, just one-sided love pouring down from God, proven at the cross of Christ. God gives that to us, and we respond to that, trusting in Jesus, and are saved.
It all comes from God. 全部は神様から与えられて、神様にいただいたことです。God gives it all to us. We receive it all from God.God's love, 神様の愛。God is the source of life, 神様は命の源です。God is the one who has proved his love, 神様ご自身が神様の愛を証拠してくださいました。And God offers to us eternal life and forgiveness of sin, 神様は私たちに永遠の命、罪の許しを提供してくださる。
When we believe in God, 神様を信じ、We trust in what Jesus has done. シエスの御業を信頼して We are saved by faith. 信仰によって救われるのです。
Amen. Romans 5:8. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。
God's love is wonderful. 神様の愛が素晴らしいですね。素晴らしい愛です。
It's a wonderful love of God. And he gives it to us. And we respond to his love and faith. 神様はその素晴らしい愛を与えてくださり、私たちはそれに応えて信仰で応えるのです。
Now, if we're going to wrap this up, what would I say about these covenants?
これを、まあ、一言で言うと、この契約、契約のことは何を言うでしょうか?
Well, the Bible is a big complicated book. 聖書は分厚な聖書で複雑なことたくさんあります。
In it, there are many different things that maybe even are hard to understand. まあ、分かりにくい箇所もあるでしょう。そして、まあ、いろいろなことがあります、聖書の中。
One of those things is these many covenants of God, you know, that we talked about earlier.
その中の一つは、そのいろいろな契約、神様が与えられた契約のことなんです。 But that's like, what it's like is God is using many different methods to communicate to us. 神様、いろいろの方法で私たちに声をかけてくださいます。私たちに教えてくださいます。But the message God is trying to communicate is very simple. でも神様は伝えようとするメッセージはとても簡単なことです。God loves each and every one. 神様は一人一人を愛していらっしゃいます。We have separated from God because we've become sinners. 私たちは神様から離れて罪人になってしまいました。To restore that relationship with God, God has done His work at the cross of Christ.
その関係を和解させるために神様はイエスの十字架上でその御業を与えてくださいました。
When we believe, when we trust, we are saved by the love of God.
信頼して信じるときに私たちは神の愛によって救われるのです。
And then we learn to walk in the ways of love of well with Christ.
私たちもキリストと共に愛の道を歩むことができるように。
Simple message. If you have a cell phone, pull out your cell phone. If I had to explain how the signal gets from this cell phone around the world to a cell phone in Miami, Florida, I couldn't explain it. It'd be very complicated.
この携帯を通して、まあ、電波がタワーに届け、向こうの人工衛星に届け、マイアミ、アメリカのフロリダのマイアミ州にある、そこにメッセージを伝える、全部説明すれば複雑ですよ。できないんです。
But the message that I give on the phone may be a very simple message.
携帯を通して語るメッセージは簡単なメッセージだかもしれません。
The Bible was complex. 聖書は複雑。それは間違いはないです。But the message of God and the love of God is very simple.
神様が語るメッセージその愛はとても単純のものです。
God loves you. 神様はあなたを愛してくださるのです。愛していらっしゃいます。Will you trust Him? 神様を信頼しますか?
Let's pray. お祈りします。愛する主、dear loving Lord, thank you for your great love.この素晴らしい愛を感謝します。
Thank you for the cross of Christ. イエスの十字架を感謝します。
We praise your holy name. あなたの御名を褒めて称えます。
Lead us in the path of love, Lord. 愛の道に導いてください。歩ませてください。Help us to open our hearts wide to you and to your love. 心を広く開いて、あなたの愛を受けることができるように助けてください。
Bless each and every one, 一人一人を祝福してください。
Lord, there are many who struggle with various things, their trials, their suffering and pain, their sadness.
この教会の群れの中でも悲しんでいる人、苦しんでいる人、信念にぶつかっている人、たくさんいるでしょう。
You know it all, Lord. あなたはすべてご存知です。
Please meet these needs, Lord. この必要にお答えください。
To the weak, give strength. 弱い者に新しい力を。
Give hope to those who are depressed. うつ病のような状況の人に新しい希望をお与えください。落ち込んでいる人に。
Give new joy to those who are sad. 悲しんでいる人に新しい喜びを。
To all of us, we're all sinners. Give us forgiveness of sins through the cross of Christ.
私たち一人一人は罪人ですから、その罪の許しが必要です。十字架上の御業によってそれをお与えください。
Give us eternal life, for you are the source of life.
あなたは命の源ですから、私たちに永遠の命をお与えください。
Give us faith, 信仰をお与えください。
Teach us love, 愛を教えてください。
Thank you, Lord. 愛する主、感謝します。 Thank you. 感謝します。In the name of Jesus I pray. イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。